から僕ね、家族の中でも僕だけなんですよ、乗ったことないのは。でも乗ることないんじゃないかな。僕基本的に乗り物嫌いなんだよ。本当に乗り物酔いもあるし、そうそう、乗り物、基本的に乗り物は全般的にダメなの。体調悪い時は電車でも酔っちゃうっていう。新幹線だと確実に酔う。で、バス、タクシーなんて持ってのほかだね。ま、じゃあもう歩けよって思うんだけれども、本当に、遠出はしたがらないっていう。本当に仕事とかじゃない限り乗らないよっていう、そういう状況ですよ。まあ、そういう苦手なものもいろいろあるんですけど、皆さんもいろいろあるでしょ、やっぱし。乗り物弱い人っていうのは、いると聞きますし、まあ、僕ら極端な気がしますけどね。あとは、ま、苦手というか、人混みも苦手だしね。まあ、いろいろと、もうそういう、まあ、いろいろとね、芸能人とか、まあ、いろいろ、まあ、僕も全般的見たら芸能界にいるらしいんですよね。一応事務所にも入ってるし、芸能界っていうことで、まあ、テレビ局とかも出入りしてましたけれども、そういう業界人とかも、見てたりすると、なんかいろいろロケとか行ったりしますよね。声優さんとかでも最近海外とかに行かれる方とか多いみたいですけどもね、有名声優さんになると。もう耐えられないだろうなって思うもん。本当に。本当に家大好きっていうような人間なんで、僕は多分無理だと思います。ああいうお仕事がいつかもらえるようになれば、嬉しいなって思う反面、勘弁してくださいっていうところも多分あるんだとは思いますけれどもね。さあ、ちょっと話が、どうでもいい話、どうでもいいじゃないですけども、ニコ生の方が特に終了しておりますんで、ニコ生の人はスティッカーももしかしてトラジの方に移っちゃってください。もう特に終わってました。申し訳ないです。先に言っとけばよかったですね。さあ、そういうことで、僕の弱点を晒したところで、お便り、次の方に行ってみましょう。ラジオネーム、ミスター武士道さん、2つ目でございます。ありがとうございます。メール溜まってましたからね、ほんとごめんなさい。マーボさん、皆さん、こんばんは。はい、皆さんです。前回は風邪だったそうで大丈夫でしょうか？まだ病み上がりです。まだ喉痛いです。僕は実家暮らしなんですが、マスクしなさいってよく注意されます。俺、いい歳なんだけどな。まあ、備えあれば憂いなしってことで、マスクはしといた方がいいべ、本当にね。僕は日常では外出るときは今してますね、やっぱし。やっぱ、風邪予防っていう面でもあるし、やっぱりね、新型インフルエンザも怖いっていうところもありますんで、予防できるところは予防してるかな。だって、周りが予防しないんだから僕が予防するしかないじゃん。移されたら嫌だしね。っていうところもあるんですけども。先日部屋でパソコンをいじっていた時のこと、親が、ちょっとテレビつけてって大きな声で言うもんだから、何って聞いたんです。そしたら、薄毛の特集やってるから見なさいって。ミスター武士道さんも危ないのかな。確かにてっぺん危なくなってきたけど、うっさいわもう、悲しいやら情けないやらで涙があって。皆さんはこういう悲しいうっさいわ体験はありますかということでね、日常かな。薄毛の特集とかはね、僕もね、これはね、あった。あ、ごめんなさいね。だいぶ昔ですけれども、昔は、今はもうやってないですけどね、騒動がありましたけれども、あるある大辞典ですか。あるある大辞典で、髪の毛に優しい特集みたいなのがあったんですよ。髪の毛に優しいだったかな。そういうなんかそういうあるあるだったかな。なんかそういうのが出てたんで見たらって言われてやかましいわって言った覚えがあるんですけどもね。まあ昔から親には言ってましたけどね。髪の毛薄いんじゃボケー言って。髪の毛薄くて悩んどんじゃーってストレス溜めんなや、溜めさせんなやみたいな感じでね、いろいろと親と喧嘩してたんですけども。そういう部分もありまして、なんか、そういう類もありますね。あとは、うっさいわ、うっさいわじゃないですけども、僕だって好きでやってんじゃねえよっていうところもあるんですけれども、仕事もらいに行かないのって言われんのはな。あったら行ってるわ、っていう。あるあるそうっすかって。信じたら、ツルッパになるろっていう発言ますけどね。そういうところも、あるんですけれども、仕事がないのは、禁句です。あったら、もらってます。僕だって、マネージャーに掛け合ってますからね。マネージャーに掛け合った際に、あ、ダメだって思っ、前言ったかな？事務所に顔を出した時に、 今仕事全然振られないんですけど、仕事あるんですかって言ったら、ないねーって、じゃあ言うなよって思ったんですけどもある人にはあるらしいんです。で、まあそこら辺で、あの、まあ仕事がないんならないで、事務所の、まあ、他に仕事ない人のために言いたいことは言っちゃおうかなと思って、マネージャーに言いたいことは言いましたけどもね。まあ、そのせいで多分、おかげで余計に仕事来なくなっちゃってんじゃねえかなって思わないでもないですけども。まあ、いいですよ、普通に。なんかね、多少なりとも自覚してもらわないと、こっちとしてもたまんないよっていうところもあるんでね。事務所の悪口じゃないですよ。改善してくださいって言ってるんです。なんかね、全然育てる気がないでしょっていうところも、育てる気もないし、なんかあの経験積ませる気もないのに、なんかそういうので育成っていうのでやると、あの詐欺っぽくなっちゃいますよっていうので、いろいろとちょっと言わせてもらった時もあったんでね。昔それこそ、あの昔はもうちょっと頑張ってましたよって、今どうなんですかって言ったら、人手が足りないって言ったら、人手が足りないのは言い訳ですよと。前は、その、前もマネージャー一人でしたよって。マネージャーさん今一人。まあ、ちょっと今人増やしてるのかどうかわかんないですけども、マネージャーさん一人で睡眠時間削って、それこそ休み削ってまでもね、オフの時もすごい駆けずり回ってたんですよって。今どうなんですかっていうところも言わせていただいた時もあったんで、ま、いろいろと、なんか、動いてないわけじゃないです。ただ多分余計なことを言ってるんです僕は分かってんならやめろよっていう話なんですけども、まあそういうところもありますね。まあいろいろと動いてはいきます。うん、仕事もらえるなら、あの土下座してでももらいに行きます、あるんならはい、そういうところで、続きましてのお便り、ラジオネーム音羽さんかな、音羽さんでいいのかな、それか、音の羽と書いてねは違う、いや音羽さんかな、これ読んでのコーナーにいただきました、ありがとうございます。マモさん、ゲストの方々こんばんは。ゲストいなくてごめんなさい、毎回言ってますね。まったりタイムエボリューション第20回放送おめでとうございます、あざーす。そして、公開録音とオフ会お疲れ様でした、ありがとうございました。オフ会行きたかったのですが、住んでるところが東京から遠く、また、未成年か、大学受験生なので、今回は涙を飲みました。若いね、大学受験か。僕苦労した覚えがないんだよな。あの自分のレベルに合った学校に行ったから、受験勉強っていうものをした覚えがないんだよ次回行われるようでしたら、できる限り参加したいと思います。あーでもお酒が飲めない。いやお酒飲まないから大丈夫よ、僕もソフトドリンクでした。このラジオは、第2回の頃から、おーだいぶ昔から聞いてくれてるのね。聞き始めましたが、20回まであっという間だった気がします。僕もそう思います。もう1年経っちゃったんだなっていう、ちょっと愕然としてます。1年経って何が変わった、あーもし変わってねえなっていう気持ちは変わってるかな。一人でもこうやって喋れるようになってきたところもあります。後で聞けたもんじゃないかもしれないですけども、一応ダラダラと喋れるようにはなれましたっていう感じなんですけども、この節目にメールを送らさせていただきました。ありがとうございます。今回皆様に言っていただきたいセリフは、大学受験頑張れです。リスナーの方の中にも、今年受験の方がいらっしゃると思いますので、このボイスを励みに受験を乗り越えたいと思います。どうかよろしくお願いします。ということで、PS、厚かましいお願いになると思いますが、以前募集していたような気がする朗読のお願いなどさせていただいてもよろしいでしょうか。ということで、ありがとうございます。私の大好きな、芥川龍之介、おー大好きな、芥川龍之介を大好きなって言えるのがなんかかっこいいな。芥川龍之介のみかんをお願いしたいです。みかん。登場人物は一人しかいないので、麻婆さんとゲストの方で、場面ごとに交代して読んでもらおうとか。ちなみに私は、アコさんと黒猫さんの声が大好きです。麻婆でごめんなさい。特に著作権は切れているので朗読しても問題ないと思います。本文はアドレスからどうぞということで、アドレス貼っていただきました。青空文庫ですね。青空文庫からあるんですけども、こんな感じでそこまで長くないんで、後でなんかちょっと生放送中のお便りのコーナーで軽く読んでもいいかもしれないですけども、こんな感じになりますと。芥川龍之介は僕ね、以前事務所が提供してた朗読番組があったんですけども、そこで読ませていただいた時もあったんですよ。何読んだっけな、ちょっと名前、タイトル忘れちゃったんですけども、芥川龍之介ってなんか独特な読み方っていうか、やっぱ自分視点で書いてるから面白いんだよね。で、芥川龍之介の作品って基本的にネガティブだよね。 なんかね、すんごく共感できるところがあるあたり、僕自身やっぱちょっとネガティブなんだろうなって思うんですけども。まあ、朗読とかもやっていきましょう。まあ、その前に、これ読んでのコーナーということでですね、大学受験頑張れということで、熱血バージョンと、じゃあ、BL じゃねえな。ささやきバージョンでお送りしましょうかね、今日はね。じゃあ、BGM を止めまして。じゃあ、せっかくの新しいミキサーの機能を試させていただきたいと思います。じゃあね、大学受験頑張れ。熱血バージョンと、ささやきバージョンですか。行かせていただきたいと思います。Q を出してくれる人がいないからね、今日はね。じゃあ自分で、Q を出していきたいと思います。さあ、行きます。大学受験頑張れ。応援メッセージ。じゃあ、3、2、1、9。大学受験、頑張れ！そして、ささやきバージョン。大学受験、頑張れよ。ちょっと最後、Q の部分がエコーかかっちゃったね。なんかね、融通聞かねえな、こいつ。印象が、印象がなんか変に、なんかエコーかかっちゃって、あとで切れないな、ここはな。難しい部分なんですけれども。まあ、エコー聞か、リアルタイムで聞かせるようになって、なんか、後で編集すっげえ楽になってんすよ。はい、そのわけでですね、長々と喋ってきましたけれども、はい、お便りありがとうございました。やっぱね、2週間休んだおかげでじゃないな、おかげでちゃうわ。お便りが溜まってました。ちょっと古い話題もありまして、本当にね、お送りできるのが遅れちゃいました。本当に申し訳ないです。さあ、そういうわけで、また、次のか、紡ぎのかなというかね、今回はマモさんもいないんで、お悩み相談室もないんですけども、それでは次のコーナーではですね、生放送中に、届きましたお便りを紹介していきたいと思います。さあ、それでは、次のコーナーに行ってみましょう。はい、そういうわけで、ここのコーナーでは生放送中に届きましたお便りを紹介していきます。さあ、お便り届いてんでしょうか。毎回ここの部分がね、ドキドキするんですけれども、いつものことですね。さあ、今回はどうでしょうか。メールフォームをちょっとチェックしておりますけれども、あ、何通か届いております。ありがとうございます。ちゃんと読めるやつかな。はい、そういうわけで、読ませていただきましょう。ラジオネーム、コヒさんからいただきました。コヒってなんだろう。コヒさんからいただきました。ありがとうございます。あ、お悩み相談室来てますね。僕で答えられる内容かな。現在大学3年で就活を始めたところなのですが、不安だらけです。質問なのですが、麻婆さんが声優を目指した理由って何ですか？専門的な職業なので、参考にさせてほしいですということなんですけれども、僕はまあ、もともとやっぱり高校時代からなりたいなっていうところもあったんで、まあ、ちょうど声優ブームだったんですよね、あの時期は。やっぱ誰もがなんかアニメ好きは声優を目指すみたいな、そういう風潮があったような気がするんですけれども、今は亡きになるのかな、代々木アニメーション学院。あ、あるか。代々木アニメーション学院に行きたいなと思ってた時期だったんですよ。で、その時に、代々木アニメーション学院の中というか、年に一回ですね、未来を育てるオーディションっていうのがあって、そこで、賞を取ると学費が無料になるっていう賞があったんで、まあ代々木アニメーション学院に行くんだったら親は絶対に金を出してくれないだろうっていう確信があったので、まあそれでもなんとか おねだりできないか、もしくは自分で、貯金していくしかないなと思ってた時にそのオーディションを見つけたんで、ダメ元で受けてみたんですよ。まあ、1年目は、落ちちゃったんですけども、2年目、ちょうど短大に行ってる時ですね。短大に、まあ、落ちちゃった、短大っていうか、そのオーディション1回目落ちちゃったんで、短大に行って、で、その間にアルバイトとかして、お金貯めようと思ってた時に、そのオーディション2回目で、賞を取りまして、学費が、年間学費が全部無料になったんでね。そこで、声優を目指そうっていう、まあ、親を説得できる材料になったっていうところですね。大体声優とか目指すって言っても、大体普通の親だったら反対するよね。言ってみりゃ芸能界目指すって言ってることと一緒だから、私役者になりたいのって言ってるようなもんだからね、それは親は反対するわ。全然コネもないのに。っていうのがあったんで、これで、どやと、これで行ってもええやろっていうので、で、そっから目指したんですよね。まあ、遊戯アニメーション学院は事務所との、つながりはないので、まあ、行ってみりゃ、事務所専属の、養成所じゃなくて、養成所を目指すための専門学校みたいなところがあったんで、まあ、代々木アニメーション学院を卒業した後は大変だったんですけども、まあ、まあ、弱荷がダメってよく言われるんですけどね、代々木アニメーション学院は、なんかいろいろためにならないとか、まあ、確かにありますよ。いろいろと。でもね、それはね、どこでも一緒だと思う。養成所でもそうだし、どこの事務所専属、それこそ、青鬼とか、あとは、どこだ？どこになるんだ？あと、なんか、青鬼しか今出てなかった。青鬼塾とかありましたね。もう、いろいろと、どこだ？事務所あったっけ？なんかどっか。ちょっとパッて出てこないんだけど、その専属の養成所とかでも、まあ厳しさはいろいろあるとは思うんですけれども、やっぱどこ受けるにしても本人のやる気次第だと思いますよ。まあそれこそ講師の質もあるかもしれないですけど、あ、そっか、日慣れか。日慣れとかありますけれども。もうそういうところでもどこでもね、やっぱやる気次第、講師の質と、あとは本人のやる気次第だと思います。僕はその代々木アニメーション学院にいた時にでも、才能あるやつは才能あったし、やっぱしやる気のないっていうか、ダメなやつはどこ行ってもダメですよ。やっぱし。どっかしら、なんかちょっと甘えがあるっていうのは、やっぱただのアニメ好きっていうところはすごく感じてましたね。だから本、どこ行ったとしても、なんか声優の話になっちゃってますけれども、どこ行っても一緒だと思います、僕は。で、なんか、本人のその目標というか、どこで満足をするか。まあ、満足はできないんですけどね、役者を目指してる時点で。一生満足できない職業ではあると思いますんで。芸能人とかで、なんか今回の出来に満足してますとか言っちゃうような人は、なんかちょっと僕はかわいそうだなって思っちゃったりもするんですけれども。まあ、そういうところでね、いろいろと、なんか、何の話してたっけ？さ、まあ、その目指すきっかけですけれども、さ、まあ、弱に行って、その後、まあ、今の事務所の養成所に入って、で、それで、まあ、そっからもちょっと長かったんですけど、そっから所属オーディション受けて、準所属になって、まあ、そっから、まあ、上がりもせず下がりもせずっていう感じなんですけれども、お仕事はありましたけれども、マネージャーが変わってからは全然お仕事がなくなっちゃったなーっていう、そういう状況ですね今はね。なんか笑いがすごい悲しくなっちゃったな。まあ就活とかで参考になるかどうかはわかんないんですけれども、目指した理由というか、まあやりたいからっていうところもありますね。で、あとはまあ、そこの事務所の、特性を調べて、こういうところを目指したいから、ここの事務所を目指しましたっていう。まあ、就活に近いっちゃ近いかもしれないですね。オーディションなんざ本当に就活、オーディションの、じゃないや、就活の話を聞いてると、毎回オーディションに似てるなっていうところもあるんですよ。結局は自分を商品として、自分をこの会社に、売り込む商品として、どのように、プロデュースしていくかっていうところなんですよ。やっぱ就活とかね、オーディションっていうのは、あなたの作品に出たらこういう特典が、僕を採用するとこういう特典がありますよ。それこそ会社とかだったら、僕を採用してくれたらこんな風に会社に立って利点がありますよみたいな、そういう売り出し方をすればいいんですよ。大体そう、オーディションっていうのは大体そういうとこです。 オーディションを受けてて、いろいろとわかるのが、自己 PR と自己紹介は違うんだぞっていうところです。なんかいろいろとなんか自己紹介を、そういう就活なりオーディ、就活はしたことないけどね。オーディションとか見てると思ったりもするんですけれども、その自己 PR、PR っていうのは自分を売り出すためのものだから、自分の利点、いいところを言えばいいんですよ。だから、悪い点っていうのは、ちょっと卑怯な手ではあるんですけども、いらんことは言わない方がいいんです。ただ、こういうところもあるんですけども、まあ、そこは愛嬌でみたいなところは言ったら、間違いないオーディションではマイナス点ですから。いいところだけ言ってれば、あとはなんとかなります。で、あとは、一番言ってはいけないのは、まあ、それは就活でも、オーディションでもそうなんですけど、ちょっとワンポイントとしては、一番嫌われるのは、そういうところで、審査員なり面接官に一番嫌われるのは、とにかく何でもできますっていうセリフが一番嫌いなんですよ。ああいう採用される人は。なんでかっていうと、何でもできますっていうのは、自分が全然分かってないって言ってるようなもんなんですよ。なんかちょっと何ができるか分かんないけれども、とりあえず何でもやりますっていう、できますじゃなくて何でもやりますって言ってるようなもんなんだよね。やれるかどうかも分かんないのに、何でもやれますって言ってるようなもんだから、審査員なり、その面接官っていうのはそういう人たちはまず真っ先には切るらしいですよ。で、いいところもありますんで、ぜひともなんかそういう就活とか、参考にしていただけたらなと。オーディションと大体一緒です。自分を売り出す、自分の売りを見つけるっていうところですね。自分のそういうこういうところで魅力があるんです。誰々によく言われるんですじゃなくて、僕はこういう魅力があるんですっていう言い切れる自信だね。自分に自信があるっていうところで、あとはちょっと自分を顧みるところもできるところがあるといいかなとは思いますけれども、ぜひとも参考になればいいかなと思うんですけども、まあ僕自身就活したことないんでよくわかんないですけどね。僕はアルバイトですけども、まあアルバイトとかだったら大体は受かる自信はありますよ。やっぱし、オーディションに比べりゃ楽ですよ、やっぱし。ねえ、いろいろとコメントいただきますけれども、オーディションって毎回就活してるようなもんなのかっていう、言葉もありましたけれども、そういうもんです。オーディションってそういうもんなんですよ。で、まあ、結局やっぱし、毎回、落ちて当たり前っていうところもあるんですよ。オーディションを受けて、なんで受かんないのって、心ないことを言う人が、僕の身内、過去親にいるんですけども、また落ちたのって言われるんだけど、何人受けてると思ってんだっていう、そこの中で光り輝くのって本当に難しいんですよ。で、特にオーディションとかね、特にキャラクターオーディションとかになっちゃうと、またさらに難しいんですよ、難易度が。なんでかっていうと、そのキャラクターに、のイメージに合うかどうかなんですよ。っていうところもある。自分ではこういうイメージで、自分イメージ通りのぴったりの声を持っていったとしても、その採用者、制作者サイドのイメージに合うかどうかっていうところが結構重要なスパンを置いてたりもするんで、キャラクターオーディションになると、特にアニメとかのオーディションになると、本当に難しいんですよ。だから、そこら辺は運っていう要素もかなり必要には、なってきますね。なんかコメントにまた落ちたのって言われるけど、また落ちたよ。この前先日ね、ソークのフロンティア関係でオーディションあったんですけど、落ちましたよ、なんかね。まあそういうところもあるんで、ぜひともあんまし、オーディション僕受けますって言っても、話半分に聞いててくれた方が、あ、落ちて、あ、残念だったねぐらいでいいんですよ。また落ちたの？いつになったら受かるの？っていうところがあるんですけども。まあ、結局、運かよっていうところも言われたりもするんですけども、運です！発揮士って。それは、業界の人も言ってます。受かったらラッキーぐらいに思っときゃいいんだよっていう。オーディションなんてとりあえず数受けて受かったらラッキーっていう、そう思えばいいっていう。受けてると本当にそう思いますよ。ね。そういうところもあるんですけれども。さあ、続きましてのお便り行ってみましょう。ラジオネーム、トーカさんからいただきました。ありがとうございます。お悩み相談室でございますね。麻婆さん、皆さん、は今日はいないんだった。なんだろう、嫌味かな？こんばんはーと。私は今週初めて飲み会に参加するのですが、いかんせん初めての参加なもので、どんなノリなのかわからず不安です。麻婆さんはどのように飲み会を楽しみにしてますか？参考にしますのでどうか聞かせてくださいという。今週末初めて飲み会って、飲み会ということは、トーカさんあんましお酒とか飲まない派かな？ そういうところなのか、ちょっと、どうなのかな。どんな乗り方、麻婆さんは飲み会を楽しみにしますかっていう、なんですけれども、僕はね、飲み会あんま好きじゃないんだよ。正直お酒飲めないからね、お酒の席に行っちゃうと、なんかあんまちょっと楽しめないっていうところもあって、ちょっと、あんまし気が進まないかなっていう部分もあるんですよ。でも、付き合いで行くっていう部分、惰性で行くっていう部分も、なきにしもあらずかな。基本的に家が大好きっ子なので、僕の家で飲むっていうんだったらもういくらでも騒いでくれてもいいよっていう。だったら付き合うよっていう。で、後で送り届けないかもしれないけど、じゃあお疲れっていう感じで。なんかね、居酒屋とかのノリがね、あんまし好きじゃないっていうか、外でバカ騒ぎするっていうのがあんまし好きじゃないんだよね。なんだろう、そういう場っていうのもあるのかもしんないんだけど、なんか、居酒屋店員側の視点で見ちゃうっていう部分も、ちょっとはあるのかもしれないのかな。なんかそういうとこなんですけども、なんかちょっと騒いだりして、なんか、やっぱりそういう場ではあるんだけども、多少なりと、なんかね、僕はあまし酔わないからかもしんないけど、周りがうるさいなって思っちゃう時があるんですよ、居酒屋行っちゃうと。もうちょっとうるさいな、もうちょっとボリュームを抑えろよとかね。なんかそういう騒ぎの場面でちょっと冷めちゃうような考え方をしてしまう人間なので、どうもいまいち盛り上がれないんですよ。あまし人に迷惑をかけるっていう行為があんまし好きではないんで、居酒屋店としては、迷惑かかって、いや、かかってるとは思うけどな。注文の仕方とかもすんごい、ね、あれとか、あ、やっぱこれいいわとかね、ああいう頼み方とかするっていうのも僕自身はね、なんかコース料理頼んでる時はいいのかもしんないけれども、なんかそういうところで、いろいろ遠慮したりもするんですよ。なので、飲み会にもし誘われたとしても僕は基本的に食べたりするんで、コース料理とか、でもコース料理頼まれるとちょっと困るんですね。コース料理は基本的にちょっと量が足りないっていう部分もあるんで、僕は、とりあえずご飯食べられれば、日頃から飢えてる人間なんで、ご飯食べられればもう、楽しみというか楽しめるんで、飲み会を楽しみにしてるっていうか、焼き鳥美味しいところかなとか、そういうところで楽しみにするから、本当に本格的な、バーじゃないな。なんか本当に、下世話な、居酒屋で結構です。で、安いところで、どんなに数頼んでも大した金額にならない。割り勘したら3000、4000円ぐらいだよ。まあ、言っても5000円ぐらいだよぐらいの、居酒屋で、ご飯さえ食べさせてくださったらっていう、そういうところがあります。なんでね、そういうところがありますんで。だからね、ぜひともなんか、誘ってくれても結構です。ただ、ね、モンテローザ系だと僕は喜びます。モンテローザ系は大体好きなんで僕は。そういうところがありますんでね。お酒楽しめる方は、また、僕とはまた別の好みがあると思いますんで、一概に押し付けられない部分もあるんでね。なんかちょっと、苦しいところではあるんですけれども。なんかいろいろと、そういうところもあります。はい、じゃあ、続きましてのお便り。しておきましょう。ラジオネームのハイコドーさんからいただきました。ありがとうございます。マオさんこんばんは。ただいま23日現在、新型インフルエンザにより、今度の日曜日まで缶詰状態。あれ？ハイコドーさんインフルエンザかかっちゃった。でも、今聞けてるかけてるってことは多少は治ってきたのかな？大丈夫かな？一週間缶詰状態です。家から一歩も出られません。まあ、羨ましい。で、まさに地獄です。図書館、カラオケ、コンビニ全く行けません。あ、それはちょっときついかな。麻婆さんは一週間缶詰状態だと何しますか？最後に放送20回おめでとうございます。多少元気になってきたら、まあそうだな。ちょっとおしゃれに言うとセルフプレジャーかな。元気になったらやるな、やっぱしな。だってそうでしょ。まあ、最近ちょっとゲームをする機会もないし、アルバイトにも行かなくてもいい、外出なくていいって言ったんだったら、溜まってるエロゲーやるかな。だって溜まってっからね、本当に。ゲームは溜まってるが、エロゲーも溜まってるしね。なんかそういう部分もあるんで、 いろいろと弟経由で、弟経由もしくはあのバイト先経由で借りてるもの、あとは DVD とかもちょっと溜まっちゃってるんで、一気に消化するかもしれないです。あとはまあ本読みますかね。小説も結構溜まってるんですよ。興味があってブックオフで買ってそのまま押し入れに入っちゃってる本が何冊もあるんで、さっき言ってた鈴宮春日、まあこれは人から借りてるんですけど、鈴宮春日の憂鬱も読んでみたいし、あとは西尾維新さんの化け物語と傷物語、偽物語も借りてますんで、これは今現在ちょっと暇があった時に、まあ移動中とかに読んだりもするんですけどね。そうなんだよ、最近本読めなくなったらね、お仕事減ったからなんだよね。なんかそういうところもあったりもするんですけれども、昔はね、それこそボイスオーバーとかに行ってた時は電車移動がほとんどほぼ毎日 2,3 日に1回は電車に乗ってたんで、だからその移動中に本を読むっていうことはよくやってたんですね。ただ待ち時間はね、なかなか本を読みにくいっていう空気もあったりもしましたね。なんか本読んでるとつまんない人間みたいに思われるかもしれないっていうちょっと気遣いがあって、ちょっと現場に入ると本読めないちょっと苦しさはあったんですけど、続き読みたいなって思いつつもね。でも現場とか行ってもやっぱニュースの現場だから、新聞とかはね、読んだりもしたら別に問題はないかなって、そういうところでは新聞読んでたりはしたんですけれども。さあ、そういうのでね、一週間缶詰か。でも、どうなんだろうね。外出なかったら、多少罪悪感には苛まれるんだろうけど、全然苦労はしないんだろう。ただ、ご飯には困るかもしれないね。なんかそういう、まあ、家族とかは大丈夫なのかな。外に出ちゃいけないっていう、あたりは、どこまでが許されるのかがちょっとよくわかんないですけども、食料問題は大変だよね。マスクしてたら多少はいいのかな？インフルエンザってなんかそこら辺制限されるのかね？なんかちょっとそこら辺は、謎な部分があったりもするんですけども。いやー、まあ風邪は引きたくないけれども、一週間缶詰になってもいいって言うんだったら、缶詰になりたいな。まあその間、まあゲームもするだろうけれども、まあ元気になってきたら、やっぱし、シナリオも書くんじゃないかなとは思ったりもするな。一気に脚本とか仕上げるかもしんない。脚本書かないんじゃなくて書けないっていう部分もあるんで。なんかね、ネタが降りてこないんです。なんか僕は基本的にネタを探すときはこうやって書こうって言うんじゃなくて、寝っ転がるんですよ。寝っ転がって天井ぼーっと見てて、その間、ぼーっとしてるんじゃないですね。頭の中ですごく回転してるんですよ。頭の中でいろいろシナリオを組み立てて、あれでこうなって、いや違うな、ちょっと弱いなっていうので悩んで、そのまま1日過ぎるっていうことがよくあるんで、ネタが降りないんです。ある程度書きゃいいんでしょうけど、でもね。そういうところもあります。さあ、以上が一応寄せられたお便りなんですけれども、なんかちょっとコメントも拾っていきたいんですけども、ゲーム制作メンバーのナルタイさんがなんかへーとか言ってますね。まあそういうところもあるんですけども、あとなんかコメントですね。どれどれ？なんかね、酒飲めないのはさっきのお酒の話題ですね。これお酒飲めないのは確かにきついなと。酔わないで酔ってるやつの相手とか疲れるだけ。このね、コメントは僕の気持ちよくわかってる。本当に。本当にね、酔わないでね、酔ってる奴の相手とか本当に疲れるよ。だからね、僕基本的にね、酔っ払いが苦手なのよ。なんでっていうので、なんかね、酔っ払って、だから、酔っ払いの気持ちがわかんないんだよね、僕はね。だから酔っ払ったことがないから。酔っ払って、なんか、人に迷惑かけるぐらいだったら僕はお酒飲みたくないなっていうのが、自分の家でね、一人酒するんならいいよ。ただ、絡み酒するやつは、あんまし公で飲むな、本当に迷惑だからって。で、あんまし嫌な顔してないというか感じないのかもしんないけれども、嫌なやつは嫌だぞって思う、もう。それこそ、以前ね、誘われた飲み会で、ちょっと勘弁してほしいなと思った人もいたんですよ。もう、あんましちょっと公には、言わないようにはしてるんですけども、個人配信でチラッと話したんですけども、あの時はちょっと、勘弁とかね。 勘弁だ。これはきついなーって、さあどうしようかなーっていう、正直、手出したいなっていうぐらいに、イラつくやつがいたね。やっぱし、そういうところはあったんで。もう本当に、勘弁してほしいなっていうのがあったんですよ。で、まぁ、ちょっとコメントいただきましたよ。辛味酒 NG とか、マオマオさんディスってんのっていう。いやいや、マオマオさんはね、女性、あ、でもマオマオさんはね、後半はね、きつかったね。マオマオさん反省の回がありましたよね。2回ぐらい前でしたっけ？ 2 回、3回前だっけ？マオマオさん反省の回は本当に立ち悪かったからね。ある程度はいいんですよ。マオマオさんは自分が保てる酔っ払い方、アコさんもそうなんですけど、多少なりと保てるんですけれども、ある程度、ろれつが回ってこなくなると、たまんないですよ。本当に、絡んでくるし、愚痴になってくるしね。だけ、アコさんもそこは。だからさぁ、みたいな。だから、なんか、いけないわけよ、みたいな。私は言ってるわけよ、みたいな感じで、完全に愚痴になってきたら、立ち悪いかな。まあ、いろいろと、なんかそういうところもあるんですけれども。何々、酔っ払ってる方からしてみれば、シラフのやつはちょっと嫌と。結論、飲めないやつは来ない方がみんな幸せ。そうだな。そういうところはある。だから、なんだろうね。普通にお食事会でいいじゃないっていう。僕は基本的に酒飲まなくてもこのテンションだもん。だからね、酔ってんのって言われるけれども、基本的にみんなと喋るときはこのテンションだもん。一人でいるときは、っていう感じだけど、ね、そこら辺の切り替えじゃないですけど、僕は躁鬱が激しいんで、みんなと喋ってるときは本当に楽しいんです。ただ酒の力を借りて自分を壊してまで喋りたいとは思わないから、だから基本的に躁の時はもう、みんなを楽しませようって、自分も楽しいし、みんなも楽しませようっていうところで、いろいろと奔走したりはするかな、なんかね。さあ、そういうところで、いろいろとなんか喋ってきましたけども、さあ、ちょっとね、今、次のコーナーてかそろそろエンディングとか言いそうになる前に、また忘れるとこだったね。こちらでございます。東方漫画遊戯の、プレゼント。自分に酔ってますよねって書かれてますけれども。自分に酔ってるな。そこは否定しないよっていう。何参加者、酔ってるの？自分にね。ピキピキって言う。でも付き合いでいかないわけにはいかん時もあるよっていう。俺は酒好きだからいいけど、そういう人が羨ましいね。だから僕は基本的につまんない人間だから、酒飲みに対してはつまんない人間だから、あんまり誘わない方がいいですよ。不快な思いさせるぐらいなら最初から参加しないですもん。何そういうのがあるのかなっていうのがね、自分にねっていうの。なんか、ないないの岡村さんですねっていう、コメント、どういうことだ？岡村さんは何？酔わないのかな？でも酔う、あ、岡村さん酒だよねっていう。そういうところもあるんですけど、さあ、こちらプレゼントコーナーの、当選者発表のコーナー行ってみましょう。今回はですね、今回も多数寄せられておりますけれども、さあ、今回は、誰に当たるかな？今回もくじは作っておりますけれども、まあ、たくさん寄せられてて、たくさん寄せられてるけれども、いつ打ち切りになるかわかんない数とだけ言っておこう。さあ、どれにしようかな。神様の言う通り懐かしいやつやってみましょうかね。さあ、まあみんな小さい頃よくやりましたね。どれにしようかな、天の神様の言う通り。地方によってはこの後にいろいろ続いたりもするんですよね。僕の地方でやると、おっぺけっぺの白ぺっぺの油虫の柿の種と、はい、ここです。ねえ、はい、じゃあ、こんな感じかな。たんたんたんたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたはい。あれこの方当たってなかったっけ。あれあ、いいのかな。はい、じゃあ、決まりました。はい、今回、なんと記念すべき第20回目、麻婆のサインしか、 入りませんけれども、もし嫌だったら、あの別の人のサインが欲しかったらですね、あのまた次の回の時にまとめて送りますんで、ぜひともその詳細をね、今聞いてるかどうかわかんないですけどね、今いらっしゃるのかな、どうだろう、今いらっしゃるかどうかがわかりませんけれども、今回の第20回目東宝漫画遊戯、第1巻しか出てません、当選者は、和歌山県にお住まいの、さあ誰かな、ドドドドドドドドドダダン、ラジオネームトドノコさんに決まりました。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。間違えた。はい、トドノコさんに当たりました。おめでとうございます。なんかトドノコさん当たってなかったっけ？なんかいつもね、なんかメール読んでるから、誰に当てたかわかんなくなっちゃったなぁ。さあ、ぜひともね、熱暴走のせいで、生放送で1時間しか聞けなかった。今回は、そんなことにはなりませんようにという言葉が添えられておりましたけれども、今回は聞けてたのかな、どうかなさあ、また次回もですね、東宝漫画遊戯こちらお送りさせて、いただきますけども、どうしましょうかね、僕のサインでよければすぐにお送りいたします。ただ他の人のサインも入った方がいいんじゃないかな、ということで、とりあえず次回に一緒に送りましょうね、次回の当選の時とということにしておきましょう。とりあえずそういうことにしておきましょう。すぐ送ってって言うんだったら、すぐ送っておきます。さあ、また次回ですね、プレゼントのキーワードは今回何にしようかな。いろいろとなんかお酒の話も出てきましたから、なんかそれに関係したお酒というか飲み会のなんかそのいう関係したなんかいいキーワードないかな。そうだな、じゃあ、あ、今ちょっとスティッカムの方でなんかパッて出てましたんで、じゃあこれにしましょう。今回のキーワードは酔っ払いですということでね、キーワード酔っ払いと書いて、CD ご希望の方はぜひともお寄せください。次回の時にはパーソナリティが多分いるとは思います。確証がないんですよ。はるちゃんもちょっと時間ができるとは聞いてたからちょっと期待してたんだけども、今回も来れなかったみたいだからね。さあ、そういうことで、キーワード酔っ払いでございます。さあ、じゃあそろそろね、なんだかんだ言って長々と1時間以上喋ってますね。っていうか、いつもの配信と変わらないぐらいダラダラと喋ってて、これ絶対に後で上げたら聞けたもんじゃないんだろうな。また黒歴史になっちゃうのだろうか、どうなんだろうさあ、そういうわけで、長々とお付き合いくださいましてありがとうございました。ではそろそろエンディングに向かいましょう。はい、そういうわけで、すぐ終わると言いながら結局なんかダラダラと1時間半以上1時間半どころじゃない、もうちょいでもう2時間経とうとしてるんですけれども、お付き合いくださいましてありがとうございました。結局は僕喋るのが好きっていうか、みんなとおしゃべりできてるような感覚が好きなんだろうなっていう、なんだかんだ言って寂しがりな自分だというのはいつも豪語してますけどね。さあ、まあ、今回もね、初めて久しぶりなんですけれども、たった一人の放送となってしまいましたけれども、楽しんでいただけたかな、どうなんだろう。やっぱみんなといた方がきっと楽しいんだろうな。みんなっていうか他のパーソナリティのね、いろいろ喋ってた方が、僕自身の体験談語ってもきっとみんなつまんないでしょうっていうのがね、いろいろと感じてたんですけれども、まあね、その中でもいろいろ聞いてくれてる方いらっしゃいますけれども、ぜひとも一人でもね楽しんでいただけたら、僕自身精神的に快感を得ると思います。ぜひとも そういうことはくれとは言ってるわけじゃないですけども、心の中に思ってて、そんなことないよって思ってくれてる人は思っててください。そういう人が一人はいると思って、僕も多分気持ち的には多少救われるとは思います。結局は精神的なオナニーですけれどもね。さあ、次回はまた、2週間後ですかね。次が、今日が、10月の23日なんですけれども、次が、11月の6日ですかね。11月の6日金曜日の、放送予定ですので、また次回の時、その時には、また風邪ひいたりしないように気をつけないとね。本当に。皆さんも何回も言ってますけれども、風邪流行ってるみたいな、うちの近所でもね、やっぱ風邪だけじゃなく新型インフルも流行ってるみたいなんで、僕は大丈夫だなんて考えはやめといた方がいいですよ。やっぱしね、防げるもんは防いといた方がいいですし、僕は大丈夫だっていう根拠のない自信はやっぱね、ちょっと迷惑にはなりますんで、やっぱ防げることは防ぐ、自分にできることはやっておきましょうということで、マスクとかも常備しておきましょうぜ。最近マスク安いですからね。別にセブンイレブンの、セブンイレブンじゃないですけども、薬局でもいいんですけれども、最近マスクのなんか箱売りみたいなのがありますんで、あれだと1枚かなりお安くなりますよ。僕はセブンイレブンでアルバイトしておりますんで、そちらでですね、最近ちょっと商品としまして、なんかね、箱に入った、マスクが最近ね、売られてますんで、それが、まあ、そこそこ、30枚入りで600円ぐらいかな。なんで、それを買ってて、僕は今、バイト中につけてるんですけど、まあ、バイト中ちょっと咳が出るっていう、うちの店、なんかね、埃に舞ってるみたいで、なんか、多分アレルギーになってんだろうねって、店に来ると咳止まんないんですよ、本当に。なので、それを予防するためにちょっとマスクつけてるんですけども。まあ、おかげでね、まあ、そうそう風邪ひかないですよ。インフルじゃないや、この前風邪ひいた時も、あれは僕の自己管理というか、多分パソコンの中に、パソコン修理中に多分風邪ひいた。換気のために窓を開けてて部屋の温度が低くなってる、プラス、パソコンの中のホコリをなんかちょっと多分吸っちゃったんだろうな。吸って、パソコンの中に眠ってた未知のウイルスをちょっと吸い込んじゃったのかもしれないな。吸い込んだか、もしくは、その後パソコンの修理に疲れて、窓開いてて部屋の温度下がってんのに、このまま床で寝ちゃって、風邪ひいちゃったら、どれも要因になってんだろうなっていう、そりゃ風邪ひくわと思いますけども。皆さんはそんなことないように、ぜひとも、気をつけてください。さ、長々とお付き合いくださいまして、ありがとうございました。さあ、また次回ですね、お会いいたしましょう。お相手は、マボーだけでした。さあ、次回、21回目、大台というかね、20代の回、わけのわかんないこと言ってるから。なんかうまいこと言えないな。さっさと終われよって言われそうですけれども。まあね、また次、30回目指して、頑張っていきます。それではみんな、またね!バイバイ!まったりタイムエボリューション。この番組は、仕事がなくて日々悶々と過ごしている声優たちが、力を出し合って完全実施制作でお送りしました。